火曜日のインサイトコラムは RKB 解説委員神戸金文の神戸ならねえです。今朝は最終回、はい、ナショナリズムについてという話ですね。はい、
あのまあ、そんなに大げさなことじゃないんですけど。
そうですか。
あの、うん、昔あの高校生ぐらいの頃とかおじさん世代の人からね、
はい、
よくこう説教されてましてですね生まれた国を愛さなくてどうするんだとかね、国を愛するのは国民として当たり前だろうみたいな感じのことを、はい、飲んだ人に言われたりとかした覚えがあるんですけど、まああのまあ、それに近いことは学校の先生もおっしゃってたんですね。はい、で私あの偉い人が嫌いというかなり天の弱な性格だったので、
はい、
偉い人が言ってることにはとりあえず反発をするという高校生でございました。なのでそれだけで反発を教えたことがありましたね。まあ、でも年を取ってきたら、まあ、おじさんたちの言ってたことも一概に反発しなくてもよかったのかななんて、まあ、当たり前ですけど思ったりもします。そんな時によく生まれた国を愛さなくてどうするって言われたことなんか思い出すんですよね。
はい、
でこの前あのウクライナのゼレンスキー大統領がアメリカの議会でオンラインで演説した時に真珠湾攻撃を取り上げた
りしてありましたね。はいはい、
あの時にちょっと注意して見てたんですけど、あのまあ、特に保守派の人からは猛烈な反発が出てたんですよね。なんであの不当なロシアの戦争を、ね、取り上げるときに日本を被害に出すんだとかね、あの英霊が亡くなった戦争を取り上げてロシアとは全く違うみたいなね、そういうのがいっぱい出てて、あのウクライナに同情するのをやめたなんていう人なんかも散見されました。まあ、でもそういうのを見ながら、まあ、当然そうだろうななんて思ってたんですね。やっぱここはナショナリズムの問題がちょっとあってですね、日本がなんで引き合いに出されるのとか、
はい、
まあ、あのなんで突然日本に飛んでくるんだと、自分たちと関係ないことなのにっていうふうに思う人もそれは当然だろうなとも思います。でじゃあ逆の立場だったらどうだろうっていうことを考えるとですね、例えばあのロシアの元フィギュア選手の皇帝プルシェンコさんが、
はい、
あの SNS でいっぱい訴えてますね。自分はロシア人でありロシア人であることを誇りに思うということを訴えたり、人種差別をやめろ、虐殺をやめろ、ファシズムをやめろと英語で訴えていたと。えっと思うわけですね。虐殺しているのはロシアではないのですか。まあ、あのウクライナ東部の親ロシア勢力が強いところでは、はい、ウクライナの人たちによってロシア系の人たちが虐殺をされているというのが、プーチン大統領たちの訴えている一つの戦争の理由になっているわけで、まあ、それをそのまま信じていれば虐殺をやめろという言葉も出てくるかもしれません。
まあ、そうなんですね。信じているというか、そう思っているということですよね。
そうするとですね、プルシェンコさんはプルシェンコさんで自分たちの国を愛さなければいけないという意識の中から、まあ、ナショナリズムの中から、国を擁護する発言をしているわけですね。
はい、
そうすると一体何が正しいのかって話になってくるかなと思います。そ
う
そ
う、今は本当こう両国の情報が錯綜して何が正しいのか分からない状況にはなってますね。ま
あ、何度かこの番組でも申し上げてますけど、はい、戦争は情報戦でもあるのでプロパガンダを双方に流します。自分たちの攻撃にどうしてあの正当性があるのかということ、ということは相手に非があるのかということを訴えていく。そういう中で当然嘘も入ってくるわけで、例えばあのウクライナの政権がナチスに汚染されているなんていう言い方は、はいはい、もう明らかに間違っているのは、間違ってますよね。でも虐殺をやめろとプルシェンコさんがロシア人として言うっていうのはロシア人の中では一定程度それを信じている人が多いということの証明でもあろうかと思うんです。でその正しい情報が得られない中で、自分たちのナショナリズムに触れるものに対して過敏に反応するのは非常に危険だということをプルシェンコさんの発言なんかを見てて感じられることですね。
だからゼレンスキー大統領の発言のそのナチスの発言なんかも本当ナショナリズムを煽るためにあえて言ってるところもあるんですよね、きっとね。
ゼレンスキー、
あー、そうそうそう、
うん、ゼレンスキーさんが言ってること
、そうそうそう、
あ、もちろん今自分たちのナショナリズムに訴えないと国を守れないと思っているでしょうから、ね、徹底抗戦しようということも言っていますよね。
はい、
それからその銃を取って、男性は集まれ、まあ、女性も銃を取ろうとしている人たちいっぱい SNS なんか出てますね。
はい、
今、いろんな市街戦も行われていますけれども、そういう中であの銃を取った女性たちが続々と死んでいっているというふうに考えるべきなんでしょうね。ナショナリズムは非常に大事な面もありますが恐ろしい面もある。
はい、
それをうまく権力者が利用されたときしたときには止めどがなくなるというのは戦前の日本の記憶歴史がよく証明していますね。
はい
はい、私にとっては祖父母世代になると思います。祖父の弟は戦争で亡くなっていますし、まあ、その世代がまさに体験してたことっていうのを 私もずっと歴史学を勉強してきて、まあ、今もジャーナリズムの世界にいるので感じるのはですね、その時代に生きてた人は生きてた人でみんな一生懸命だったんだろうなということなんですよね。あんまり後世から問い詰めてもあまり意味がないかなとも思います、
はい。
国を守らなければいけないと思って大阪から始まった国防婦人会という組織もあります。まあ、今の、地域の婦人会の元ですけどね、で国防婦人会の人たちはたすき掛けをして割烹着を着て、銃後を守ろうと言って訴えました。その気持ちに嘘はなかったでしょう。しかし、戦争がこれは本当なのかと疑問を持った人たちとか、平和は大事ではないかという人たちを攻撃した組織でもあるわけです。村八分にしていくとかですね、ナショナリズムの中で他人を攻撃するという構造がどうしても起こってくるわけです。で例えばさ、今平和のことを言うのは、まあ、当たり前、平和大事だっていうのは当たり前、教育でもそういうふうに教えてますし、僕らもそう思ってますよね。戦前平和は大事だって言ったら非国民って言われたんですよ。戦争は国、今日本が目指す非常に大事な国策であり、満州は日本を維持するためには絶対に譲ってはならない場所なのであって、そこを守るための戦いに対して反対するというのは売国奴であり非国民である。つまりプルシェンコさんと同じなんですよ。
そうですね。
でも攻められた側はそうは思わないですよね。侵略された側はそうは思わないですね。やっぱり中国韓国が未だに戦争のことを言ってるのを不快に思う気持ちは私もありますけど、きちんと日本が整理してこなかったっていう責任はかなり大きいと思っています。まあ、ドイツがそこまで言われてないじゃないですか。あれほどひどい虐殺をしておきながら、
はいはい、
それを積み残しをいっぱいしてきてしまった日本は、今の中国韓国の感情的な反発をの土壌を作ったと言ってもいいんじゃないかななんていうふうにも思っています。だからといって全部が彼ら言ってことを受け入れろって意味じゃないんです、
はいはい。
やっぱりちゃんと戦争のことは総括していかないといけなかったんじゃないかなとはずっと思っています。
足りなかったと
ですね、自分たちが悪くなかったということをどこかに思っていくと、それは相手には伝わるのでですね、例えば名前を変えられるとか、宗教を禁止されて日本の宗教を強いられるとか、朝鮮にも台湾にもいっぱい神社があったわけです、
はい。
それから東京の皇室への礼拝も拝礼も求められました。縁もゆかりもない民族の人たちにね、まあ、そういったことをさせられた人たちにとってはですね、やっぱり民族の記憶というのは残るでしょうね。で今回のウクライナ戦争でも蹂躙されたということは残るでしょう。もう本当に今世紀ずっとこの憎しみは続くかもしれません。どんな結果になるかは別にしてね。でやっぱり戦前の日本を考えるとやっぱり人事ではないなっていうのが、私はこの戦争を見ながら考えています。まあ、ウクライナ戦争とあえて呼びますけどね。でそこで戦っている人たちを本当に かわいそうだとも思うし、なんとか早く収まらないかとも思うし、
はい、
ロシアにいる人たちがもう少し真実を知ってくれないかとも思います。で神風で飛び込んでくる日本軍の人たちに対して、この人たちがどうして真実を知らないのだろうというふうにはおそらく思っていたでしょうね、戦ってる相手方もね。だから戦争ってそれなりの正義、それなりのナショナリズムの中で、よりそれを純化していく、きれいに 100% 愛国者でなければ生きている資格はないんだとかですね、少しでも疑問を挟む人間は非国民なんだというふうに考えがちなんですね。だけど根本的な情報源が国に左右されていたら選びようがないっていう場合もありますよね。
ロシア兵の人たちは、
はい、
どれぐらいお国のためにって思いはあるんですかね。なんかよく言うじゃないですか、今ロシアの人たちの中にも、本当にプーチン大統領に対してどちらかというとあんまりいい思いを持ってないけど、
はい、
戦場に出されている、
はい、
だから士気という面でウクライナ軍と差があって、ウクライナ軍があれだけ抵抗して、ウクライナは自分たちの国を守らなきゃいけないから必死になってるけども、ロシアの兵士たちはそこまででもないって言われてますけど、どうなんですかね。
まあこういうふうに思いたいという気持ちの方が強くなってしまう場合があるんで、
思いたい、
ロシアの人たちは戦いたくないんじゃないかとかね、僕らの中にもどっかにあるかもしれませんよね。だからその辺はちゃんと取材しないとわからないです。
なるほど。
ただ例えばね、北朝鮮に生まれた若者がいて、とても小さい頃から賢くて、で期待されて、で国家に尽くしたいと思って公務員になったとすれば、あの国で今一生懸命ああいう国を支えようと思って頑張るかもしれませんね。同じようなことがロシアでも起きているのは間違いないでしょう。で情報があまりになかったら、 そこは守れないまま、進んでるかもしれません。戦前の日本はもっと長い間教育を してきましたから、ここまで疑問を持ったりすることはなかったかもしれませんね、
はい、なるほどね、はい、そこは違いがある。
だからメディアの大事さっていうのも今回痛感しましたね。
確かにね、はい、神戸金文の神戸ならねえインサイトコラムでした。